もっと思って恋愛を始めさせていただきます。
できないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。ご起立ください。賛美の416番をもって主を褒めたたえ賛美します。
416番を賛美します。
Yeah.
朗読文49番です。
挙動さしくを
朗読文49番フィリピ2章。互いにこのことを心がけなさい。
それはキリストイエスにも見られるものです。
キリストは神の身分でありながら
神と等しいものであることに固執しようとは思わず、
かえって自分を無にしてしもべの身分になり、
人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、
へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。
このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。
こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて
イエスの御名にひざまずき、
すべての使者がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。
アーメン。
使徒信条を告白します。
佐渡信条を信じてるしですみだ。
使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英の140番です。
성령140장이야
はい、ゆけしまい、お祈りをお願いします。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主となられるために、私たちを目指して私たちに来てくださったことを心から感謝いたします。主が私たちに来てくださり、そして私たちが神と人の前で犯したすべての罪を御身に背負い、あのむごい十字架をゴルゴダの丘までに運び、そしてその十字架の上でこの私に代わってその尊い命を釘付けてくださったことを信じます。この十字架の恩恵を信じる者は、今日もこの恩恵を成し遂げてくださった主の皆を褒めたたえ、あなたの御前に礼拝を捧げます。今日もこの礼拝を通して、あなたの御国が私たちに来ますように、御心が天になるごとく私たちになり、そして私たちが王のような祭司として、世の光、地の塩として、まださらなる一週間を勝利に勝利を重ねながら歩むことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを信じます。今日あなたが十字架の上で私たちのために残してくださった4567と、あなたの尊いその御言葉に預かります。聞けない私たちの耳ですが、主よ、あなたが受け取ってください。そしてあなたの御言葉で私たちの耳をエバタと開いてください。そして私たちの耳も思いも心も開かれて、主が私たちのために語られた十字架のその尊い御言葉に、主をあなたの御心通り預かることができますように助けてください。御言葉を宣言するあなたの働き人が、主を本当に小さな子供でも分かりやすく今日の御言葉を宣言することができますように、あなたの御油を塗ってください。今日宣言されたその御言葉によって、ここにいるすべての生徒たちがイエス・キリストにあるその憐れみ、許し、恵み、愛に預かることができますように、父なる神様、私たちを助けてください。今は礼拝の始めの時間です。最後まで主が私たちと共におられ、この礼拝とこの礼拝を捧げる私たち、もろもろ父なる神の前に運んでくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
42番です。
142番。
いただく御言葉は詩編22編。
오늘은혜받으실하나님의말씀은시편22편구약성경816페이지가되겠습니다구약성경816페이지시편22편1절부터18절까지말씀이되겠습니다
시편22편1절부터18절指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです、人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。アメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、あなたがこのような苦しみに遭われ、昔から遥か昔から預言者の口を通して、またダビデが遥か遠い未来を見、あなたを仰ぎ見た、その通りにあなたは十字架の上にかかられ、人々にあざけられ、のけ者にされ、神に捨てられ、そしてその骨は外され、手足は引き裂かれ、着物はくじ引きにかけられ、そして人々に神に捨てられて死なれました。まことにそれは私たちのためです。主よ、今日この語るしもべの唇を清めてください。 またこれを聞く一人一人の耳を心を全てあなたが開いてください。今日あなたのなされた十字架上での贖い、十字架上での言葉、それがいかに素晴らしきものであるか、いかに十字架上でのあなたの死が悲しむべきものであり痛むべきものであるのか、主よ、今日少しでも私たちが知ることができますように、どうか耳を心を唇を開いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。前回イースターの聖日は、十字架上での、7つの言葉を、語ろうということで、ただそれは1日の説教では語り尽くせませんでしたので、前回はそのうちの3つまでを、見ました。イエス様が十字架上で、語られた言葉によって私たちは取りなされました。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分で分かっていないのですと、その言葉によって私たちは取りなされ、そして罪人に対してはパラダイスへの道が開かれました。そしてイエス様を信じた人々、すなわちその名前を信じた人々には神の子供として神の家族となることの特権が与えられ、そして神の家族は、たとえ血のつながりはなくても、ヨハネに対してはそこにあなたの母がいます、でマリアに対してはそこにあなたの子がいますと、一つの家族として、共に神の家に入る恵みが与えられました。そのことが前回分かったんですけども、今回残りの4つの言葉を、詳しく見ていきたいと思います。この4つの言葉はですね、イエス様がご自身が神様に捨てられ、焼き尽くされるような見苦しみを受けて、そして全てを成就されました。全てを成し遂げられました。そしてイエス様は全てを父なる神様に、霊も心も魂も体も全部父なる神様に委ね尽くして、そうして息を引き取られました。イエス様が十字架上で語られた第4の言葉、その4つ目はマタイの福音書27章にあります。マタイの福音書27章の46節です。マタイの27の46、3時ごろイエスは大声でエリ、エリ、レマ、サバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。アメン。この言葉、この呼びかけは我が神と呼びかけております。ちなみにこのマタイの福音書の、エリエリレマスサバクタニ、これは、ヘブライ語の読みの、言葉です。マルコの福音書にも、そちらの方はエロイエロイラマサバクタニ、そちらアラム語の読み方なんですけども、こちらの方、ヘブライ語で読んだ、エリエリ、人々はエリアが助けに来るかどうか見ようと、勘違いしましたので、おそらくこちらの呼び方の方が、正しいと思うんですけども、この呼びかけ、これは、その、示されている通り我が神と呼びかけております。父よ、彼らを許してくださいの時は、父よと呼びかけたんですけども、こちらの方は我が神と呼んでおります。面白いですね。なんで父よではなく我が神と、呼ばれたんでしょうか。これ先ほどの詩編の22編の、ダビデが、読んだ詩編の22編の冒頭の言葉と、同じなんですけども、ダビデは、その自分の子孫、 メシア、その十字架上で苦しむ様をはるか仰ぎ見たのでしょう、ね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、ダビデにとって、ね、神様は、父とは呼ばず我が神と呼びます、ね、普通人は、神様を、ね、父とは到底呼べるようなもので存在ではないんですけども、ね、今は皆さんはイエス様にあって父なる神様を父と呼ぶこと、アバ父と呼ぶ恵みに預かっているんですけども、しかし、もともとは人はそうではありません。イエス様は、ね、ここでは父よではなく我が神と呼んでおりました。つまりイエス様は神の御子という座を降りたんです、ね、神の御子であるならば神様は父と呼びます、ね、アバ父よと、ね、親しく、ね、呼ぶことができるんですけども、でもイエス様は神の御子というその高いところから降りてこられたんです。私たちと同じ人となられました。人間としてイエス様は苦しまれ、人間として刑罰を受けられたり、そして人間として父なる神様から見捨てられたんです。本来人間がですね、ね、全員罪を犯しております。人はみんな罪人ですから、本来私たちが人間がみんな苦しみを受けて刑罰を受けて神様から見捨てられるべきところを、その身代わりにイエス様がなってくださって、イエス様が私たちの身代わりに苦しまれ、人として刑罰を受けられ、人として見捨てられたんです。主が私たちの身代わりとなってくださったんです。イエス様は私たちの身代わりに刑罰を受けられました。じゃあそれに引き換え私たちはどうなんでしょうね。それに引き換え私たちは身代わりとなられた、ね、なった側のイエス様に対しなられた側の私たちはどうなったのか。私たちはキリストの、ね、身代わりになってイエス様の座に、すなわち神の子としての御座に、ね、一緒に座らせられるものになったんです。イエス様が本来座るべき神の御子としての座、そこをイエス様が降りました。そしてそれにとって代わって、なんと私たちがですね、そこに着かせられるように、その恵みに預かるようになったんです。イエス様の身代わりに、ね、イエス様の代わりに義のあるものとされました。もともと私たちは義をまとっておりません。罪人です。でもイエス様が、ね、身代わりに処罰を受けられ、そして私たちは代わりに義とされたんです。イエス様は、ね、父よという呼ぶことはやめて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと見捨てられたんです。父なる神さんから、神様から捨てられて、そしてその、ね、イエス様が捨てられた代わりに私たちは父なる神様と、ね、アバ父よと、神様との父と子の関係、そこに取って代わられて入ることができたんです。これが身代わりです。イエス様は私たちの身代わりとなって処罰を受けられました。私たちはイエス様の身代わりとなって神の子の座に着きました。なんという大逆転でしょうね。恐るべき大逆転です。恐るべき身代わり。イエス様はただただ貧乏くじを引かれました。私たちはただただ、ね、貧乏くじの反対、なんていう日本語かちょっと分かんないんですけども、本当にその逆を私たちは受けたんです。人間が、もっともこれは全人類に対して、ね、イエス様が救われるようにとしてくださったことですが、それは信じる者にだけ、ね、与えられる特権です。イエス様は私たちの身代わりに刑罰を受けられました。エリ、エリ、レマ、サバクタニ、ね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。これは本来人間が叫ぶべきこと、ね、ダビデが叫んでいるように本来人が叫ぶべきことなんですが、でもイエス様が身代わりになって捨てられたんです。神様に父というその、ね、父と子の関係から降りて 人として裁かれて、人として見捨てられて、その代わりに私たちは受け入れられる側にならされたんです。この十字架上の4つ目の言葉によって、私たちはそのような身代わりの特権、身代わりの祝福が与えられたんです。イエス様が、その、十字架上で語られたもう一、5つ目の言葉、それは今度はヨハネによる福音書の19章28節にあります。ヨハネの福音書の19章28節、この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。29節も、そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。アーメン。イエス様が十字架上で語られた言葉の5つ目は、この私は乾くです。この言葉はですね、今までイエス様は神様に対して、罪人に対して、人に対して、生徒に対して、語るべき相手がいたのに対し、この言葉だけはですね、誰に対しても語られたものではなく、イエス様は苦しみの極限状態にあったその中、その最中の叫びですね、彼自身の口からおのずとその苦しみの中で出てきた、言葉です。私は乾く。そしてこの言葉が語られたのは、聖書が成就するためにと書いてありますね。聖書が全うするために語られた言葉、語られた叫び、語られた苦痛の、その口から湧いて出てきた言葉、私は乾く。イエス様はですね、十字架の上でそれこそ全身全霊が焼き尽くされるかのような見苦しみを味わわれたんですけども、本当に焼き尽くされるような苦しみです。イエス様は杉越の子羊に、よく、例えられていますか、最も杉越の子羊はイエス様を例えているわけですけども、その杉越さんの子羊はですね、まず夕暮れにほふられます。そして、その血をですね、カモイとモチにヒソプの枝にその血をつけて、その戸口に、塗るんですね。そしてその後、焼かれて、そして焼かれた後に人々の口に入ります。食べられるんです。みんなで分け合って、イエス様は十字架の上でほふられました。血を流されました。ヒソプの枝でもって、口にこの水ぶどう酒、もう、変質した、悪いぶどう酒です。それが口に持っていかれて、そしてイエス様ご自身も杉越の子羊となられたんですけども、イエス様がもう全身全霊焼き尽くすような苦しみ、乾き、詩編22編にも、私の上顎は乾いて、くっつく、下は上顎にくっつくって、詩編22の、15節に書いてありましたね。まさにこの状態になったんですが、人々は一体彼にどうしたか、乾いてる、かわいそうだって思ったのではなく、あざけって、水ぶどう酒を差し出したんです。甘いぶどう酒ではなく、変質した俗悪な悪いぶどう酒、それをイエス様の口元に持っていきました。これはまた御言葉の成就ですね。先ほどの詩編22編の成就でもありますし、また詩編69編21節の成就でもあるんですね。詩編の69編 69編の21節をお読みしますと、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。口語訳の聖書の方では、彼らは私の食物に毒を入れ、私の乾いた時に酢を飲ませました。この苦味とか毒とかいう言葉、これはヒソプという意味も、中には含まれております。彼らは私の食物の代わりにヒソプを入れ、私の乾いた時に、酢、これは水ブドウ酒です、それを飲ませた。まさしくそうですね。十字架の上で、ヒソプの枝につけられた、その海面で、ブドウ酒、その酸っぱくなったブドウ酒を受けられました。この、酸っぱいブドウ酒、これは聖書の他の箇所ではですね、イザヤ書の方ではイスラエルのことを表しております。カエさんは甘いブドウ、がなることを望んでブドウ園を作って、そこに甘いブドウを植えられたんですけども、しかし、出てきたのは甘いブドウではなく酸っぱいブドウだった。でそれで、その酸っぱいブドウがなるということであるならば、そのブドウ畑を荒れすたらせて踏みつけて、滅びるに任せられるということを、イザヤは予言してました。それはイザヤの5章のところで、イスラエルは酸っぱいブドウになってしまった。だから私は彼らを滅びるに任せると、イザヤ予言しました。イエス様は酸っぱいブドウを受けられました。本当は甘いブドウをカエさん望んだんですけども、でもカエさんは酸っぱいブドウがなってしまったとイザヤの予言で語りました。それと同じようにイエス様は甘いブドウではなく酸っぱいブドウを受けられました。ダメになってしまったイスラエル、酸っぱくなってしまったイスラエルをイエス様はお受けになられたんです。ダメになってしまったイスラエルと一体化して、そして、イスラエルはダメになって、甘いブドウではなく酸っぱいブドウになってしまった上に、ただ滅びるしか なくなってしまったイスラエルをイエス様ご自身がそれと一体化してですね、そしてイスラエルが受けるべき滅び、受けるべき処罰、それをイエス様がお受けになられたんです。イエス様がそれをお受けになられた時、完了したと言いました。この完了したという言葉、ヨハネの19章30節、この言葉がですね、イエス様の十字架上で語られた6番目の6つ目の言葉です。口語訳では全てが終わったと訳されております。これギリシャ語ではテテレスタイという言葉です。何もかもが成就した、あるいは、満たした、あるいはですね、全てを払い尽くした、完済した、借金全部払い済みになった、そういう意味もあります。この、全てが終わった、テテレスタイという言葉はですね、この言葉はですね、イスラエルの大祭司が、年に一度、叫ぶ言葉でもあります。どういう場面で叫ぶか、それは大食材日、年に一度ですね、大祭司が聖所の最も奥、至聖所と呼ばれている最も聖なる聖なる場所、大祭司が、血を携えて年に一度しか入ることができない、その最も聖なる領域に入ってイスラエル全体の贖いをする日が、その大食材日なんですけども、その大食材日に大祭司が至聖所に入って全イスラエルの取りなしをします。血を持ってその、契約の箱に7度血潮を振りかけます。そして、諸々の、儀式は他にもあるんですけども、それら全てがですね無事に終わった時、この決 テレスタイ、全てが終わったという言葉を叫び、そしてイスラエルの贖いが完了したということを、告げ知らせます。イエス様は誠の聖女に入られて、7度7つの言葉を十字架上で語り、そして全ての、イスラエルだけでなく全て全人類の贖いを完了させたんです、イエス様は大祭司です。神と人との間に立って、神さんに取りなすのが大祭司の務めであるんですけども、イエス様は誠の大祭司です。父なる神さんとまた人との両方に対して、成就したと語られたんです。契約者、甲と乙の、2人がいて、そしてその仲介者、がいる。で、甲は、甲と乙は、互いに借金、賠償しなければならない関係にあるとして、でそれで、乙が甲に全て借金を払い済みになった。そしたら仲介者は全て完了した、完済した、そのように宣言するのと同じように、イエス様は神と人との間に立ち、人間の全ての借金を払い尽くした。人間の側が受けるべき懲罰、刑罰、刑期何年とか、あるいは死刑だとか、そういった刑罰を受刑し済みになった、刑罰を受け済み、そして、人を苦しめ、人に不利に、責め立てている債務証書を、それを無効にした。イエス様は十字架上で完了した、テテレスタイという叫びを得ました。人間が犯した罪、それは全て帳消しにし、全被造物の呪いを帳消しにし、人が受けるべき懲罰、それはみんなイエス様が受け尽くして、そして完了したと、その宣言をされたんです。父なる神様に対して宣言し、人に対して宣言しました。こうして全てが終わった。イエス様が十字架上でなすべきことを全て成就した。そうしたらイエス様はですね、十字架上で最後の言葉、七つ目の言葉を語ります。ルカの福音書23章46節です。ルカの福音書の23章の46節、イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。アメン。イエス様は全部成し遂げたんです。人の側の罪を贖い清めること、また父なる神様を取りなすこと、人を地獄からパラダイスへと入ることのできる権利を与えられたこと、父なる神様に見捨てられたこと、焼き尽くされること、それら全てを成就した後に、イエス様は今度は父よと、再び父に戻っております。私の霊を御手にお委ねします。イエス様は全部成し遂げた後に、今度は父なる神様に全部を委ね尽くして、そうして霊をお渡しになり、そして息を引き取られました。死なれたんです。頭を垂れて霊を父なる神様にお渡しになられました。その時、神殿の幕は真っ二つに分かれました。裂けました。神と人とを隔てる、その隔ての壁はこうして崩されました。そして最も聖なる領域への道が開かれたんです。その最も聖なる領域、聖なる聖なる至聖所は、年に一度大祭司が、父を携えてなければ入ることはできませんでしたが、しかし イエス様がただ一度、ね、十字架上でこの贖いを成し遂げたゆえに、その神様への道、最も聖なる場所への道が、キリストが十字架上で裂かれたことによって、体を裂かれ、心を引き裂かれ、血を流されたことによって、道が開かれたんです。天国への道、神様への道。そういうわけで、私たちは父なる神様に近づくことが、ね、イエス様にあって近づくことができるようになったんです。イエス様は、ね、神の御姿であられる方なんですけども、でもご自分を無にして人としても、ね、現れました。使えるものの姿を捉えました。神様であられるにもかかわらず、ね、しもべの姿を取り、自分を卑しくし、死にまで従いました。十字架の死に至るまで従われ、そして最後の最後までその苦味を、その酸いぶどう酒を、全ての苦しみを受け尽くされて、そして全てを完済されました。成就したんです。贖いを成就しました。人の罪を、ね、借金を全て完済したんです。そしてそこまで、ね、十字架の死に至るまで従順だったからこそ、父なる神様はイエス様を高く上げ、全ての名前に勝る 名をお与えになられました。こうしてイエス様は全権威の上に立つお方だとなられたんです。ね、使徒信条で毎回告白しておりますね。主は、ね、三日目によみがえり、天に昇り、全能の父である神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生けるものと死にたるものとを裁きたまわ。イエス様は全ての権威の上に座され、そして全てを、ね、裁かれるお方となられました。こうしてイエス様の名前は、天にあるものも地にあるものも、また地の下にあるものも、全てイエス様のその御名を崇めて、イエス・キリストは主であると告白し、そして父なる神様が褒めたたえられるように成し遂げられたんです。イエス様が十字架上で語られた七つの言葉、それによって、ね、私たちは取りなされました。パラダイスへの道が開かれました。また主にある兄弟姉妹が一つ家族とされる特権が与えられました。キリストがその、ね、一家の長男です。そして私たちはそれに続くもの、たとえ血がつながっていなくても、国が違っても、みなキリストにあって一つ家族となることができるんです。そしてキリストは神様に見捨てられました。本来私たちが見捨てられるべきを、その身代わりの見捨てをキリストが受けたんです。そして焼き尽くされるような、ね、乾き苦しみ、この舌が上顎にくっついて、ね、土器のかけらのように乾く、それほどの霊的な渇き、肉的な渇き、心の渇きを覚えられ、でもそれに対して人々は酸いぶどう酒を差し出しました。ダメになったイスラエル、それをイエス様がお受けになられ、そのイスラエルが懲罰されるべきをイエス様ご自身が一心に懲罰を受け尽くして、そうして宣言されました。完了したと、テテレスタイ、全て払い済みにした。そうしてイエス様は、ね、父よ我が霊を御手にお委ねしますと言って息を引き取られました。このイエス様を信じて、ね、この十字架上で成し遂げられたイエス様、十字架の主イエス様を信じ、このお方を主とする人には神の子供とされる特権が与えられます。イエスさんは確かに全世界の人々のために、ね、十字架上で救いの技を成し遂げられました。でもかといって全人類がそれで自動的に救われたかというと、そうではないんです。人の側の謎のことがあるんです。それは 誰でもできること、幼稚園児でもそれ以下でもできること、イエス様を信じて主とすることです。イエス様を信じて主と受け入れるのであるならば、このイエス様が十字架上でなされた素晴らしい恵み、すべての良い恩恵、神の子とされること、神の家族とされること、父なる神様をアバ父と親しく呼ぶことができる、それはすべての良き恵みに預かることができます。死は滅ぼされます。永遠の命が与えられます。そしてイエス様と共に永遠を生きることができる、この恵みに預かることができるんです。イエス様を信じる人は、イエス様は十字架の上でどんなに尊い御業を成してくださったことでしょうか。ここまで尊いことをされたイエス様の十字架を私たちはないがしろにしてはなりません。もしね、イエス様のこの素晴らしい御業を、素晴らしい贖いを経験した後にことさら、ね、そこから離れるイエス様の十字架をないがしろにするようであるならば、もはや、ね、罪のための犠牲の血は備えられておりません。私たちはこの尊いイエス様の十字架の血、イエス様の見苦しみ、それをないがしろにすることはありません。むしろこの尊い贖いによって、ね、罪許されたこと、これを感謝するべきです。十字架の死を覚えるこの、ね、復活の時を祝う、まあ、復活祭は先週だったんですけども、でもこの時私たちは本当にイエス様の十字架上の見苦しみを覚えるべきです。悲しむべきです。心を痛めてイエス様、イエス様、そのように思うべきです。そして贖われたこと、それを喜ぶべきです。感謝するべきです。罪が許されたこと、永遠の命が与えられたこと、このことを本当に母さんに褒め歌を歌うべきです。どうか皆さんはこの神の子とされた特権、それをもっと実感して、もっとそれを喜んで、じっくり味わって喜んで、そして、ね、イエス様に感謝しつつ、この地上での歩みを全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。今皆さん一人一人が十字架の死の前に出ましょう。そしてイエス様が十字架上でなされた贖い、また苦しめられたその見苦しみ、十字架上で語られた七つの言葉、そして皆さんが受けた恩恵、それら全てを今思い返しつつ御前に出て祈り、また信仰を告白し、主と交わる時をしばし持ちましょう。 あなたが十字架上で語られた七つの言葉のゆえに、私たちは取りなしを受けました。私たちは羊のようにさまよい、自分で何をしているか分からず、いかに神様を怒らせ、神の御子であるイエス様に失礼なことをし、そして死ぬべき懲罰を受けるべきところを取りなされ、こんな罪深い私たちを、本当は十字架刑につけられるべき私たちを、パラダイスへの道を開いてくださいました。あなたを信じる信仰によって私たちは救いを受けます。そして救いを受けた主にある兄弟姉妹、私たちは共に一つの家族として結び合わされました。これらの恵みを感謝いたします。あなたが十字架上で神に見捨てられ、焼き尽くされ、苦しみを受けられ、人々からはあざけられ、罵られ、水ぶどう酒を受けられ、そしてそのあなたはイスラエルと一体化し、人の酸っぱい変質したそのぶどう酒の苦みを味わい、そしてあなたは人々の身代わりに罰を受けられました。そしてあなたは贖いを完了しました。私たちの罪の借金を全て払い尽くしてくださいました。私たちが受けるべき呪いを受け尽くされました。そして全てを成就し、御手に、父なる神様の御手に霊をお渡しになりました。どうか私たちはこのことを覚え、あなたが十字架上で成してくださったことをしっかりと忘れずに握りしめて、尊く尊くこの救いをただ感謝して受けることができますように。どうかますますあなたの成してくださったことの素晴らしさを知る知恵と啓示の霊をますます豊かに与えてください。私たちの心の目をはっきり見えるようにして、あなたが成してくださったものがどんなことであるか、また生徒たち信じる者に受けるべく、神の優れた力がどんなに偉大なものであるかを私たちが知ることができますように、ますます知恵と啓示の霊を与えてください。十字架上で素晴らしいことを成してくださったイエス様、あなたに感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の326番を賛美し、その賛美の後に献金の感謝のお祈りいたします。 祈りをいたします。イエス様、あなたの愛された生徒たちがここにおります。十字架上で見苦しみを受け、その結果生み出されたあなたの聖なる兄弟姉妹たちです。あなたをしたい、あなたを求めてこの宮に今日も集い、こうしてあなたに捧げ物を携えてきております。主よ、どうか一人一人のその手の技を祝福してください。そのあなたへの捧げる心と思いをあなたが喜んでお受け取りになり、生徒のために、働き人のために、教会のために、そしてあなたのために、主よ、このあなたへの捧げ物を、主よ、あなたが豊かに用いてください。そして一人一人に豊かに恵みを与え、一人一人の仕事の手の技、家庭の命の技、学び、それらすべてを祝福し、どうか一人一人を食い散らすイナゴをあなたが叱りつけ、天の窓を開き、豊かな祝福を注いでください。どうかそれぞれの土地の産物、仕事場の産物、その実入りを滅ぼさないようにし、不作とならないようにし、そして全ての国民がキリストにあるこの生徒たちを見て幸せ者と呼びますように。主よ、献金を軽んじることがありませんように。そしてあなたにあることの幸いと祝福がどんなに素晴らしいものであるか、主よ、それを今日もしっかりと知り、そしてあなたに喜んで捧げた生徒たちには喜んであなたが手の窓を開いてくださいますように。喜んで捧げるものに対してはあなたは喜んで幸いを与えてくださる主であることを感謝いたします。どうか一人一人が捧げたこの10分の1、その10分の1をますます祝福し増し加えてくださいますように。一人一人の主を、病を叱りつけてください。痛みを叱りつけて、そして命が豊かに豊かに産んで増えていきますように。主よ、若者たちにはあなたの御胸にかなった伴侶を与え、キリストイエスを中心とした神の家族をますます増し加えていきますように。あるいは霊的な息子娘たちを豊かに生み出すこの生徒たち一同でありますように。どうか祝福してください。あなたが十字架上で成してくださった全ての良き技に感謝して、私たちの愛する主、十字架の主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りをもって礼拝を終わりにしたいと思います。 ベラは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。アーメン。主よ、どうかこの天の大群衆、御使いたちと長老たちと四つの生き物たちと、またすべてあなたにあがなれた聖徒たちとともに、この天の御国における礼拝にすべてこれを聞く聖徒が参加し、そしてあなたを常しえに褒めたたえ、永遠にあなたを神とし、あなたが我らの民と神となられて、我らはその民となるこの特権と恵みに預かるこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊による親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。出ていたい方はどうぞ御前でお祈りを続けてください。